最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。
こんにちは。2026年7月10日金曜日、パーソナリティのはるかです。今日のオープニングトークですが、7月10日といえば語呂合わせで納豆の日ですね。納豆です。納豆は栄養価が高くて日本の食卓には欠かせない存在ですよね。最近はいろいろな種類の納豆があって、タレの味もバラエティ豊か。皆さんはどんな納豆が好きですか？さて、それでは今日のポッドキャスト始めていきましょう。今日は私たちの生活に身近なニュースから、開発の現場を大きく変えるかもしれない AI の活用事例、そしてデータベースの最新動向まで幅広いトピックをお届けします。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。まずは私たちの生活に直接関わるニュースから見ていきましょう。台風に関する情報です。ヤフーニュースによると、台風9号の影響で10日から11日にかけて空の便で一部欠航が決まっています。具体的には、日本航空が10日に沖縄や鹿児島を発着する48便の欠航を決定していて、約7600人に影響が出る見込みです。羽田と那覇や石垣、宮古を結ぶ便や伊丹と那覇を結ぶ便などが対象になっています。全日空も石垣や宮古を発着する便を中心に10日に34便、11日に33便の欠航を決めていて、こちらは合計で約7700人に影響が出るということです。さらにスカイマークも10日に那覇と各地を結ぶ34便を欠航し、約2600人に影響が出るとしています。この時期、旅行や出張で飛行機を利用される方も多いと思います。もし沖縄や鹿児島方面への移動を予定している方がいたら、必ず航空会社のウェブサイトなどで最新の運航情報を確認してくださいね。安全第一で行動しましょう。
続いては経済のニュースです。ユニクロなどを展開するファーストリテイリングが2026年8月期の連結純利益予想を上方修正したという話題です。記事によると、これまで4800億円だった予想をなんと5000億円に引き上げたとのこと。これすごいですよね。今期に入ってからなんと3度目の上方修正だそうです。この好調の背景には、主力のユニクロの販売が国内だけでなく海外でも大きく伸びていることがあるようです。前年に比べて利益がどれだけ増えるかを示す増益率も、これまでの 10.9% という見通しから 15.5% に拡大する見込みです。ただアナリストたちの予想平均である5015億円にはわずかに届かなかったみたいですね。会見では岡崎県 CFO、 つまり最高財務責任者の方がコメントしています。ヨーロッパを襲った厳しい熱波の影響で、一部店舗が営業を休止したり、お客さんの購買意欲が下がったりしたと。それでも販売は好調だったけど、本来はもっと売れていたかもしれないと話しているのが印象的でした。また最近の歴史的な円安についても触れられています。円安は海外での売上を円に換算すると増えるというメリットがありますが、海外から原材料を仕入れるコストは上がってしまいます。これについては為替予約、つまり将来の為替レートをあらかじめ決めておく取引をしているものの、状況は厳しくなっているとのこと。そのため秋冬商品の一部は値上げをせざるを得ないそうです。値上げしないものも含めた全体平均で 4% 弱の値上げを見込んでいるということです。ちなみに25年の9月から26年の5月までの9ヶ月間の実績では、純利益が前の年の同じ時期と比べて 25.6% も増えて4260億円だったそうです。売上も営業利益も大きく伸びていますね。海外ユニクロ事業の売上は 25.9% 増と、特に海外での強さが際立っています。グローバルに展開する企業の強さと、同時に気候変動や為替といった世界的な課題にどう向き合っていくか、その両面が見えるニュースでした。
次も私たちの生活に関わるちょっと面白い取り組みのニュースです。東京都が運営する婚活アプリ東京縁結びで、これまでに265組が結婚したことが分かったそうです。このアプリは少子化対策の一環として、東京都が2024年9月に運用を開始したもの。小池都知事によると、2025年の都内の婚姻数はプラス 4% で、2年連続の爆上がりという状況だそうです。 そして2026年は令和8年、末広がりで縁起がいいということで、結婚のきっかけにしたい特別な1年と位置づけているんですね。アプリの利用状況ですが、6月30日時点で約3万6000人が申し込み、そのうち760組が真剣交際に発展、そして265組が結婚に至ったとのこと。すごい成果ですよね。インタビューに答えた都民の方からは、出会いがない、自治体の運用だから信頼度が上がるといった声が聞かれます。確かに運営元がはっきりしていると安心感がありますよね。一方で、この結婚支援事業に2026年度2億円余りの予算が計上されていることについて、出会いの入り口だけじゃなくて子育て支援のような出口までちゃんとやってくれるのかなという、少し心配する声もあるようです。こうした取り組みは他の地域でも行われていて、記事では鳥取県の例が紹介されています。エントリーという支援サービスで、こちらは予算7900万円ほど、登録者数は約940人ですが、これまでの成婚数はなんと370組。すごいですよね。鳥取県の特徴は、ボランティアの中取さんが相手探しからお見合いの立ち会い、交際のフォローまでしてくれる点だそうです。テクノロジーと人の温かさを組み合わせたハイブリッドな支援、素敵ですね。自治体がテクノロジーを活用して社会課題の解決に乗り出す、非常に興味深い事例だと思いました。
さて、ここからは一気に技術の話題に移っていきましょう。 AI やデータベースの世界で今どんな変化が起きているのか、一緒に見ていきましょう。まずはチャット GPT の音声 AI が大きく進化したというニュースです。オープン AI が7月8日にチャット GPT の音声 AI を刷新する新しいモデル GPT ライブ1と、その小型版 GPT ライブ1ミニの提供を開始しました。これは無料ユーザーを含むすべてのチャット GPT ユーザーが対象です。この新モデル、何がすごいかというと、最大の特徴は AI が聞くと話すを同時にできるようになったことなんです。 OpenAI はこれを継続的インタラクションと呼んでいます。これまでの音声モードって、私たちが話し終わるのを待ってから AI が応答を開始していましたよね。でも新モデルは、私たちが話しているのを聞きながらもう次の応答の準備を始められるんです。まさに人間同士の会話みたいですよね。この機能が特に生きるのが同時通訳です。例えば英語で話した内容をほんのわずかな遅れだけでスペイン語やヒンディー語に訳して話してくれる。これはすごい。さらに面白いのが AI の考え方です。新モデルは難しい質問をされると、その処理をより高性能な GPT-5.5 というモデルに移乗する、つまり任せることができるんです。そして GPT-5.5 が裏で答えを考えている間も、 GPT ライブはユーザーとの会話を続けられる。そして答えが出たら、それを自然な形で会話に織り込んでくれる。まさに私たち人間が頭の中で何かを考えながら会話を続けるのと同じですよね。他にも天気予報やスポーツの結果みたいに、声で言うより画面で見せた方が分かりやすい情報はビジュアルで提示してくれる機能も加わったそうです。そして人間らしさを演出するための工夫として、考えながら話す時のとかあーといったつなぎ言葉、いわゆるフィラーを話すようになったり、会話への割り込みもスムーズになったりしています。まるで本当に人と話しているような感覚になりそうですね。もちろんプライバシーや安全面への配慮もされていて、音声モードでは AI の学習に音声データが使われることは自動的にオフになる設定だそうです。人間らしい AI との付き合い方という新しいテーマについても考えさせられる大きな一歩だと感じました。
続いては、 AI の活用がソフトウェア開発の現場をどう変えていくのか、その最前線を示す驚きのニュースです。パブリックキーの記事から、 JavaScript ランタイム BAN が開発言語を JIG からラストへ、 AI を使ってわずか11日間で移植したという話です。まず背景から説明しますね。 BAN は Node.js に代わる高速な JavaScript 実行環境として注目されています。そしてもともとは JIG というプログラミング言語で書かれていました。これを メモリ安全性が高いことで知られる Rust という言語に書き換えるプロジェクトが行われたんです。驚くべきはその規模とスピード。なんと約53万5千行ものコードをアンスロピック社の AI モデルクロードフェイブル5をベースにしたツールを使ってたった11日間で移植してしまったんです。結果としてメモリリークという厄介なバグを根絶し、プログラムのサイズも約 20% 小さくなり、パフォーマンスも 2% から 5% 向上したそうです。ではどうやって AI を使ったのか。これがすごく面白いんです。バンの開発者であるジャレット・サムナー氏は、まず最初にクロードと3時間ほど議論して、ジグのコードをどうやってラストのコードに変換するかの設計図、移植ガイドを作らせました。次にジグのコードをラストに移植する上で一番難しいライフタイムという概念をどう扱うか、これもクロードに分析させ、その結果をファイルに出力させて自分でもレビューしたそうです。そしてここからが本番。コードを生成してレビューするための動的ワークフローという仕組みを作って、11日間連続で動かし続けたんです。このワークフローは、移植ガイドの生成、機械的なコード変換、コンパイルエラーの修正、テストの実行、コードの整理といった一連の作業を自動でループします。サムナー氏の仕事は、このワークフローが正しく動いているか監視して、問題があれば指示を出してワークフロー自体を修正することだった、と。自分で一個一個コードをレビューするんじゃなくて、レビューや修正をするプロセス自体を AI に作らせて、それを管理する側に回ったわけですね。特に実装エージェントに対して2つ以上の敵対的レビューエージェントを用意して、バグや問題点を徹底的に洗い出せるようにしたという点が興味深いです。この作業にかかったクロードの API 利用料は、日本円で約2640万円に相当するそうです。でもサムナー氏は、これを人間がやるとしたら、バンを熟知した3人のエンジニアが1年間、他の仕事をすべて止めて、この移植作業に専念するのに等しいと説明しています。そう考えると、とてつもない生産性向上ですよね。AI が単にコードを書いてくれるだけでなく、大規模なプロジェクトの設計、実行、レビューまで担う時代が来たことを示す、本当に画期的な事例だと思いました。
さて、最後はデータベースの話題です。こちらも開発者にはおなじみの PostgreSQL に関する最新情報を2つまとめてご紹介します。パブリックキーからの記事です。まず1つ目は、マルチグレス V01 アルファ版の登場です。これは PostgreSQL をベースにしたサービスを提供しているスーパーベース社が開発したオープンソースのソフトウェアです。一言で言うと、複数の PostgreSQL サーバーを束ねて一つの巨大なデータベースシステムのように動かすためのものです。これによってデータベースの水平スケール、つまりサーバーをどんどん追加していくことで性能を上げることと、高可用性、つまり一部のサーバーが故障してもシステム全体は止まらないようにすることが実現できるんです。MySQL の世界では Vitess という有名なソフトウェアがありますが、マルチグレスはそれの PostgreSQL 版を目指しているということですね。具体的にはデータを自動的に分割して複数のサーバーに分散させるシャーディングという機能や、システムが動いている最中でも性能に影響を与えずにサーバーを追加したり削除したりする機能、故障を検知して自動で予備のサーバーに切り替える自動フェイルオーバーなどの機能を備える予定だそうです。ただし、今回リリースされたバージョン01では、まだシャーディング機能は実装されていないこと。今後の発展が楽しみなプロジェクトですね。そして2つ目は、PostgreSQL 本体の進化のニュースです。PostgreSQL 19のベータ版がリリースされました。PostgreSQL はスタックオーバーフローの調査で3年連続で IT エンジニアに最も人気のあるデータベースに選ばれているんですが、その理由がわかるようなたくさんの改善が盛り込まれています。まず性能向上。前のバージョンで導入された非同期 IO という高速化技術をさらに活用して、 IO ワーカー、つまりデータの読み書きを担当する部分が自動でスケールするようになりました。負荷に応じて賢く動いてくれるわけですね。また不要になったデータを整理するバキュームという処理を自動で行うオートバキュームも、複数の CPU コアを効率的に使うことで高速化されています。そして個人的にすごく注目しているのが SQLPQ10 という新しい機能の実装です。これはリレーショナルデータベース上で SNS の友達関係のようなつながりを表現するプロパティグラフのクエリを実行できる企画です。これによって PostgreSQL を使いながらグラフデータベースのような分析がしやすくなるんです。
これは応用の幅が広がりそうですね。マルチグレスのような周辺ツールにあるエコシステムの拡大と PostgreSQL 本体のコア機能の進化、この両輪で PostgreSQL の人気はまだまだ続きそうだなと感じました。
今日のポッドキャストはここまでです。身近なニュースから AI が開発現場を変える最前線、そして日々のシステムを支えるデータベースの進化まで盛りだくさんでお届けしました。皆さんはどのニュースが一番気になりましたか？次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。